聖書をお読みいたします。テトスへの手紙3章1節から7節までです。人々に次のことを思い起こさせなさい。支配者や権威者に服し、これに従いすべての良い技を行う用意がなければならないこと。また誰をもそしらず、争いを好まず、寛容で、すべての人に心から優しく接しなければならないことを。私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷い、種々の欲望と情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていたのです。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れたときに、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通してこの聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。聖霊を受けて棚からぼた餅といった形での人生を歩みましょうというお話です。もしこのように天地を作られた神様がいらっしゃらないのであれば、もし私たちが猿から進化して人間になったのであれば、そんな偶然の世界に生きているに過ぎないのであれば、聖書に従って清く正しく生きるというのは割に合わないことです。額に汗を流して畑を耕し、雑草や害虫と戦って収穫を得るよりも、見知らぬ人を騙していいものを横取りしてしまった方がずっと楽に生きることができます。自らの利得を多くするために、欲望を満たすために、ある種の人たちは悪知恵を働かせて、手足耳口を、その体のすべてを使って計りごとを実行したいと考えています。でそれに慣れると堅気の仕事などバカらしくてできなくなる、そんな構造になっています。どちらかというと、そういう堕落した方々が多く住むと思われる島に、使徒パウロと道路者のテトスが旅行に、伝道旅行に出かけました。本日の聖書箇所は、先にパウロが戻ってしまって島で働きを続けていたテトスに対して書き送った手紙です。3章1節にはこのようにあります。人々に次のことを思い起こさせなさい。支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないことを。悪いことを企む人たちにとって、支配者権威者っていうのはかなり目障りな厄介な存在に違いありません。しかしそんな神様をも恐れぬ悪者を治めるためにも、神様はそういう権威者支配者をお立てになりました。王様、皇帝、総理大臣、総督、そういう方々のことです。神様は彼らに暴力を振るう権限を与えました。無制限の暴力ではありません。法に従って警察ないし軍隊として町や村の治安に当たらせるために、そういう方々を神様がお立てになりました。でここに 見方を変えれば政教分離の考え方があります。神様は教会に対しては悪霊を縛り上げる霊的な権威を授けられて、神様の人々、働き人の育成や伝道の働きを委ねられましたけれども、神様は王様に対しては悪人を縛り上げる世俗的な権威を与えられて、それによって人々が平安に過ごせるように政治と行政の働きをお委ねくださいました。で、神様が立てられた権威に従って私たちが良い働きをなすことを神様は喜ばれます。続いて2節ですけれども、また誰をもそ知らず争いを好まず寛容で全ての人に心から優しく接しなければならないことを、そのことを思い起こさせなさいとパウロがテトスに書き送りました。私たち人間は周りの人たちとの関係において悪口を言わず争いを好まず穏やかで相手の感情にも共感するように努めることを神様は喜ばれます。しかしこれは人間の本性、堕落した本性からするとなかなか難しい教えです。どんなに努力してもしまいにはその教えに逆らってしまうようなものです。実行するには神様の助けがどうしても必要です。3節にはこうあります。私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷い、種々の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていたのです。使徒パウロという方はイエス様に習うという点においては右に出るものがないというくらい立派な成熟した人物ではありましたけれども、そんなパウロもイエス様を信じる前はさまざまな情欲快楽の虜だった、悪意と妬みを抱いて暮らしていた、互いに憎み合っていたというふうに告白する、そういう現状があったわけです。それを聞くときに私たちもとても慰められます。私たちもイエス様の助けを得られれば彼らのように変わることができる、そういう希望が湧いてきます。人はイエス様と出会わなければ悪意と妬みを抱いて暮らし、互いに憎み合う人生から抜け出せない。本人がどんなに頑張ったところで神様に喜ばれるというのが難しいというのが私たちの抱えている課題です。そして本文5節です。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。パウロ自身が悪意と妬み憎み合いの人生から救い出されて神様の命に入れられた、その秘訣は自分が頑張ったからではなくて神様の憐れみだというふうに告白しています。何か自分でいいことをしてその報いとして命をもらえたわけではない。五節の続きです。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。洗いというのは元の言葉で沐浴というふうに書いてあります。古い日本語ではみそぎというふうに言えると思います。水を浴びて体の汚れを洗い落とすことです。そしてこの洗いには、この五節の後半にある通りに2つの種類の洗いがあると書かれています。で、最初の新しく生まれさせる洗い、別名神聖の洗い、これは神様の命を受けて 生まれるという洗いですけれども、イエス様を初めて信じた時に聖霊が自分の中に入ってきて、イエス様が自分の中に住み始めるという経験をします。そのことを言っています。劇的な神聖体験をこの神聖の洗いと呼んでいます。で、次に2番目の洗いというのは新たに作り変えるということですけれども、それは2回目以降神様の霊によって現れることをこの更新の洗い、2回目の作り変える洗いというふうに呼んでいます。何度も申し上げていることですけれども、私たちは学校に行って、子供の頃学校に行って、もしくは両親から、頑張れば努力すれば幸せになるというふうに学んできたんですけれども、天地を作られた神様はそんなふうには教えていらっしゃいません。頑張ったことによってではなくて、救い主メシアに出会うことによって人は幸せになる、聖霊によって新しく生まれさせてもらうことによって私たちは救われる、そんなふうに教えてくださっています。聖霊を受けると、その洗いを受けると人は心が癒されます。神様の愛を感じます。心が清められて神様の命を分け与えられます。すると、それまで悪意と妬みを抱いて暮らしていた人が、互いに憎み合って暮らしていたような人が変わります。他人の悪口を言いたくなくなります。争いが好きでなくなります。穏やかで周りの人たちの感情に共感したくなります。頑張っても変われなかった自分が神様の力によって変えられていくのです。それは神様の憐れみ、プレゼントだというふうにパウロは記しています。もっと分かりやすく言うと、イエス様の力によるこう棚からぼた餅というのがこのことです。人間の努力ではできないことを神様の力添え、助けによって、棚からぼた餅によってできるようになる、変えられていく、救われる、それがキリスト教です。2番目の聖霊の洗いについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。私たちはイエス様を信頼すればするほど、イエス様との関係が深まれば深まるほど、この聖霊による洗いというものを体験していくことになります。もしかしたら日本の多くの教会はこの2番目以降の聖霊の洗いというのを少し軽く考えてしまったかもしれません。多くの教会は人が洗礼に導かれるというところまで頑張っていますけれども、洗礼を受けた方々がさらに成熟していくというところに関しては少し後手に回ってしまったかもしれません。で、それはとても残念なというか、もったいないことではなかったかと思います。というのは、キリスト教を信じる醍醐味というのは、まず救われて天国に行くということですけれども、教会生活がどんどん祝福されていく、幸せになっていくという部分は、実は2回目以降の洗い、聖霊を2回も3回も4回も受けていく、人格的に成熟するところに教会生活の醍醐味があるからです。で、この2回目以降の更新の洗い、さらに新しくされる、この新たに作り変えられる洗いというのは、表面的なきっかけとしては御言葉を、イエス様の教えを実際にやってみるというところから始まります。 でも注意すべきは、自分が何かいいことをしたから神様が喜んでくださるという単純な話では必ずしもないところです。ちょっと話が難しくて申し訳ないんですけれども、イエス様の教えを実行するほどに、大切なことは実行するほどにイエス様を信頼したという事実が神様にとって大事になっています。私たちがイエス様をのことを信頼して、信頼が深まっているからこそ、その応答として神様が聖霊の洗いを私たちに授けてくださって、私たちはますます癒されて愛情深い人にこう変えられていきます。人格的な成熟が起こっていきます。唇を切るのは私たちのイエス様に対する応答、御言葉のをやってみるという行動ですけれども、それに対して私たちがイエス様を信頼したということに対して神様は何倍にも報いてくださいます。お金では買えない貴重なプレゼントを聖霊の洗いという形でくださいます。イエス様は私たちのように日曜日の朝早く起きて、わざわざ教会にまで来て主イエスの御言葉に耳を傾ける方々をとても深く愛してくださっています。一人一人を大事に思ってくださっています。そしてイエス様はさらにもっと深い信頼関係に入ろうというふうにお誘いくださっています。そうなるためにイエス様の御言葉を行うようにと私たちを招いてくださっています。でその招きに応えることによって、イエス様はますます私たちに聖霊を豊かに注いでくださるようになるのです。ですから難しい神学のようなものを頑張って学ぶという必要は必ずしもありません。話は非常に単純で、イエス様の招きに応えるだけで良いのです。イエス様の助けを求めながら、聖霊の助けを求めながら、周りの人への悪口をやめて、その人への祝福を逆に祈るとか、争うのをやめて自分の権利を主張するのをやめて相手に譲るとか、生きり立つ相手に対して穏やかに応対するとか、相手に冷たい態度に出られても温かく返す、また小さな立場の小さな人、弱い立場の方々に共感する、そのような試みを通してイエス様は私たちのことをますます深く愛してくださいます。そんな行動を行いを試みを続ける中で、神様はイエス様は私たち一人一人に賜物が十二分に開花するような道を開いてくださいます。イエス様の愛情を感じて喜びに満たされる信仰生活がこの先に私たちを待っています。で海外にはそんな御言葉を行うことによって満たされて癒されて人格的に成熟していくというのが得意な教会が海外には多くあります。でそういう教会を見ていくと、キリスト教っていうのは本当に単純なものだなと思います。博士号もう学歴も一切必要ありません。イエス様の招きにただ応える、神様の助けによって御言葉を心の実行を試みようと、そういうところからキリスト教が発展していくというのに気づくことになります。でそのためによく祈ることも大切だということが分かってきます。頑張るべきことは一生懸命勉強してキリスト教の深みを理解しようというところではなくて、 単純にイエス様の招きに応えるところ、そこに本来の力点があります。ぜひ私たち教会はそういうところで力を発揮していきたいと願っています。今日の話は聖霊を受けて神様からの棚からぼた餅によって人生を送っていこうというお話です。今までできなかったこと、ちょっとしたことでもいいですので、毎日1ミリずつでもこう取り組んでいけば、気づいた時には私たち随分変えられたなというふうに言えるようになります。御言葉に取り組む時に、主イエスは聖霊の洗いを通して私たちを癒し、心を満たしてくださいます。それはお金では買うことのできない神様からの絶大なるプレゼントです。求めよさらば与えられんというのはこのことです。それによって私たちはますます神様と人とに愛される人に成長していきます。若返って健康になります。悪い霊からも解き放たれて、誘惑に強い人に変えられていきます。何らかの努力や業績で周りの人と競うのではなくて、イエス様に頼ってこの聖霊の洗いをいただくことによって、自分の願った幸せを掴んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、2000年前のペンテコステの出来事を思い起こしながら今朝の礼拝を守っております。聖霊の力によってフラフラしていた弟子たちが強く立てられ、固くイエス様の信仰に立って2000年間の教会の歩みが続けられましたことをありがとうございます。どうぞ私たちをもあなたの霊の力によって強く立ててくださり、ますますイエス様を信じ周りの方々を愛する人生を送れますように。一粒の麦が死んで多くの実を結んだ通りに、私たちが自分の情欲を捨てて、妬みを悪意を捨てて生きるときに、多くの美しい実がを結ばせてくださいますように。それによってあなたが栄光を受けて、多くの人たちの希望となることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。